クイックプレゼンツ ESG フロントライン。
ESG フロントライン。 E 環境、 S 社会、 G 企業統治に積極的な企業の取り組みをご紹介します。この番組はクイックと日本経済新聞社の提供でお送りします。企業のサステナビリティ担当者、 ESG 開示、評価向上、投資家との対話ってどうすれば？ ESG 最新動向、把握に時間がない？そんな課題は、オンライン型 ESG 研修サービス、クイック ESG アカデミーが解決。基礎から実践テクニックまで、投資家視点でスキルアップ。レベルアップ講座、重要課題ディスカッション、最新情報、調査レポートも。まずは、クイック ESG アカデミーで検索。
株式投資に AI の力を。企業の業績や財務データをまとめた日経会社情報デジタルでは、日経の膨大な記事情報をもとに銘柄ごとの株価材料やリスク要因を AI が整理してくれます。日経会社情報デジタルは日経電子版で利用できます。初めの1ヶ月無料。部下の情報感度が気になるとお悩みのあなた、プロなら自分で新聞を読むべきと思っていませんか？それ先入観です。今、日経はチームで読む時代。日経電子版の法人契約は導入実績3万社以上。検索は日経電子版法人契約。
皆さん、こんにちは。クイック ESG 研究所シニアコンサルタントの松野恵美です。クイックプレゼンツ ESG フロントライン。前回に続き、カゴメ代表取締役社長、奥谷春信さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回は今年2月に発表されたミッション、ビジョン、バリューズについてお話を伺いました。この2035年までのビジョンの実現に向けて、2028年までの3年間の中期経営計画も発表されていますが、どのようなことを目指されているのでしょうか？
はい。前回お話しした通り、ここ10年で組織や社員の多様化が進み、国内外のグループ会社も増加したことを踏まえ、グループとしての連携や一体感が不可欠であると考え、その旗印としてカゴメグループとして初めてミッション、ビジョン、バリューズを制定しました。2035年の定量目標として売上収益5000億円、事業利益500億円、 ROE 12% 以上を掲げています。最初の3年間である2028年までの中期経営計画では、売上収益3250億円、事業利益270億円、ROE 9% 以上を目標としています。この目標に向けて、今後3年間は、脳から価値を形成するバリューチェーンを進化させ、競争優位性を築くことをテーマとし、カゴメ独自の強みである脳、技術、グローバルネットワークの相乗効果の最大化に取り組みます。
詳細をもう少し教えていただけますか？
はい。国内では、トマトをはじめとした野菜が持つ健康価値の浸透に引き続き注力していくことはもちろんですが、野菜の価値は健康だけにとどまるものではないと考えています。例えば、産地ごとの特性や生産者の方々の思いといった情緒的なストーリーへの共感が需要につながっていると感じています。こうした点も農産物が持つ大切な価値だと考えています。こうした考えのもと、産地や生産者の皆さんと長年にわたる継続的な取引を通じて培ってきた信頼関係を基盤に、国際素材を使用した商品の展開についても今後さらに強化していきたいと考えています。これらの取り組みは、ひいては国内の農業振興にもつながるものと考えています。
海外についても教えていただけますでしょうか？
海外では地域の市場特性に合わせて事業を展開する方針ですが、将来有望な市場としてインドに注目しています。
インド、少し意外な気もいたしますが、ひょっとするとカレーなどと関係があるんでしょうか？
はい。インドは世界有数のトマト産地であるとともに、食生活の中でもトマトは幅広く使われております。一方で、多くの場合、生トマトを家庭や店舗で手作業により加工調理するのが一般的です。今後、フードサービス企業の発展に伴い、こうした手による加工が加工品に置き換わっていくことで、大きな市場成長の機会が生まれると考えています。カゴメの競争力の源泉は品質、コスト、安定供給です。これらを継続的に高めていくためには、加工品の製造工程だけでなく、 原材料であるトマトの品種開発や栽培手法といったバリューチェーンの川上からの取り組みが重要です。こうした方針のもと、カゴメグループで種子、種苗事業を担う子会社が、インドの気候や栽培環境に適した加工用トマトの品種を開発し、現地の農家がその品種を栽培しています。インドのトマト加工産業はまだまだ黎明期にあるというふうに捉えています。私たちのインドにおける事業は、産業の仕組みそのものを変えていく取り組みとなりますので、長い時間軸で着実に進めていく方針です。加えて産業全体の発展にもしっかりと貢献していきたいと考えています。
加工用トマトの品種開発というお話もありましたが、こちらについてもう少しお伺いできますか？
はい。私どもですね、研究所の方で品種開発の取り組みは昔から進めております。まず国内においては、収穫の手間を省くためにですね、いわゆるトマトのヘタが取れやすいような品種を開発は、私どものジョイントレスという言い方をしていますけれども、そういった形の品種開発をして、農業を担われている方の、負荷低減みたいなことを進めていますし、一方で、海外ではですね、やっぱ気候変動が進む中で、乾燥に強い品種を作ったり、あるいはその少量の水でも、通常のように意味を鳴らせるような品種を開発したりとかですね、気候の変動に合わせて、あるいはその、美味しいものを作るっていうのは当然ですが、そういったことも含めて品種開発の取り組みは幅広く進めております。
ウェルビーイングや環境負荷の低いトマトビジネスなど、サステナビリティの展開も図っていく方針と聞いております。
はい。ウェルビーイングに対する社会的な関心が高まっています。カゴメはこれまで野菜が持つ健康価値や美味しさを提供してきましたが、野菜を育てることが心の豊かさを育み、人と人、地域をつなぐ力にもなると考えており、こうした点も重要な価値だと捉えています。例えば、長野県富士見町にあるカゴメの PR 拠点、カゴメ野菜生活ファーム富士見では、野菜の収穫体験や地域の方々との共同を通じて、心の豊かさや人と地域をつなぐ力を体感できます。今後は、こうした事業活動で得た知見を生かし、ウェルビーイングの実現に向けて、社会的価値を創造できる事業の検証を進めていきます。
カゴメ野菜生活ファーム富士見ですが、今年の営業が3月7日からスタートしていらっしゃると思います。野菜の収穫体験以外にどういったことができるんでしょうか？
はい。野菜生活ファームには工場も併設しております。野菜生活100を作っている工場見学をできる、いわゆるファクトリーツアー。加えまして、レストランもありまして、レストランで南イタリアを中心としたメニューを提供するレストランでピザなどをお楽しみいただけます。加えて親子でご来場いただいた方には野菜と親しむ時間を過ごしていただきたいという思いもあり、ワークショップを実施しています。そしてですね、生き物と共生する農場という形で、畑の生き物、生物多様性の生き物の大切さについて学ぶことができるような取り組みも進めております。
環境負荷の低いトマトビジネスについて教えていただけますか？
環境への対応を重視する動きは今後さらに広がっていくと考えています。カゴメは世界でも有数の規模でトマト加工を行っていることから、私たちの環境への取り組みはトマト加工産業全体への成長に影響を与えると同時に、カゴメ自身の競争力を高めることにもつながると考えています。現在、温室効果ガス排出量の見える化を進めるとともに、削減に向けた検討を段階的に進めています。カゴメには、長年にわたって培ってきた品質や栽培技術の開発力、生産者の方々との信頼関係、高い加工技術、そしてグループ全体のネットワークがあります。こうした強みを活かしながら、環境負荷の低いトマトビジネスを実現していきたいと考えています。
ところで、カゴメというと、個人株主の多さでも有名だと思います。この開かれた企業を目指されて、2000年頃から政策保有株というのは売却をされ、2025年12月末時点で発行済み株式の7割相当、24万人を超えるファン株主がいらっしゃるそうですが、海外拠点の見学といったイベントなども人気と聞いております。
はい、当時は企業同士の株式持ち合いは社会的な課題として問題視されていました。そこで私どもカゴメは 企業理念である開かれた企業の具現化として株式持ち合いの解消を進めることを決断しています。その受け皿として日頃からカゴメ商品をご利用いただいているお客様に株主になっていただきたいと考え、お客様資本の会社を目指し、以来株主の皆様との対話と交流を大切にしていきました。近年は海外事業の比重が高まるとともに、サステナビリティへの関心の高まりを背景に、海外事業所の取り組みへの関心も高まっています。こうした動きを受け、株主の皆様を対象に海外事業所の視察会を実施しています。2023年と2024年はオーストラリアで人参加工の現場を、2025年はポルトガルでトマト加工の現場を視察していただきました。現地従業員との交流を通じて、事業への理解を深めるとともに、当社のものづくりの考え方を実感していただく機会となりました。
人参のお話が今出ましたが、人参もおそらく注力されていらっしゃると思いますが、お伺いできますか？
はい。人参果汁はですね、私どもの主力製品である野菜生活100の主要原材料であります。そういった背景もありまして、トマトと同様に、あるいはそのトマト以上にも力を入れて、取り組んでいる内容となります。加えまして、私どもが、ずっとやってきているトマトにはですね、リコピンという栄養素がありまして、これは非常に体にいいという形になっておりますが、同様にですね、人参につきましても、ベータカロテン、呼ばれるカロテノイド色素がありまして、これもトマト同様に体にいい成分だということですので、そういった側面からも力を入れて研究も含めて進めております。
個人株主の皆様がこの海外事業所を視察される際には皆様自費でご参加されているということですが、こちら応募が大変多く人気と伺っております。
はい、大変ありがたいことに多くの株主の皆様からご応募いただいております。抽選という形でですね、来ていただく方を決めているわけなんですが、来ていただいた株主様にはですね、ものづくりの現場だけではなく、従業員との交流の機会、あるいはですね、畑に行って、収穫体験もしていただく。加えて農家との交流もしていただく。さらにはですね、周辺の、観光地についても見ていただいて、カゴメがこんなところで事業展開をしているんだなということも、実感いただける形で進めております。
では最後に、リスナーに向けてメッセージをお願いいたします。
はい。2035年のビジョンの実現に向けて、まずは2028年までの中期経営計画に、一つ一つ着実に取り組み、企業価値の向上に努めてまいります。私たちの取り組みに引き続きご注目いただければ幸いです。ありがとうございました。
ここまで2回にわたり、カゴメの成長の鍵を握る国際事業や、力を入れている農業への取り組み、今後のビジョンについてご紹介いただきました。沖川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ESG フロントライン。この番組はクイックと日本経済新聞社の提供でお送りしました。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いします。